くるっと町歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の町を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時からとなります。また第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお届けしております。その他オンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページから過去の放送をいつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。ぐるっと町歩き草津道中、今回は草津川跡地公園出会い広場の誕生とその後と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の会員田中修造さんにお話をしていただきます。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、それでは今話がありましたように、草津川跡地公園出会い広場の誕生と、そしてその後どういうふうになっているのかということにつきまして、私はその出会い広場の近くに住んでおりますので、その一人として関わってきたことを話をさせていただきたいなというように思います。まず一つ目は川沿いに住むということでございます。私の部屋からは出会い広場の桜を手に取るように眺めることができます。旧東海道草津宿の江戸川の入り口近くの現住居に引っ越してきたのは昭和61、1986年のことです。ちょうど今からもう約38年前になります。その頃は草津川には水が流れ、春ともなりますと堤防の竹やぶからのどかにウグイスの鳴き声が聞こえてまいりました。ウグイスの声もなんかすごくこう特徴がありまして、早春、春の早い浅い時にはケケオケケオっていうような感じで鳴くんですけども、まあ、春も竹縄になってきますときっちりと上手に、ああうまく鳴けるようになってきたなと、そんな発見をしていたことがございます。また時には濁流が音を立ててやってきて、水が引いた後には遡上してきた小魚が堤防の岸辺の茂みに取り残されるというな様を見ることができました。その頃私は毎朝草津川橋から朝日橋の間約 1.5 キロほどあるわけですけども、そこをジョギングすることを日課としておりました。桃源郷という言葉がございますが、まさにそのような感じで良いところへ引っ越してきたなというふうに思っていたものです。ところがそのような生活は長くは続きませんでした。昭和46、1971年に琵琶湖総合開発関連事業として草津川中流の金瀬川の合流地点から下流は約7キロほどあるわけですけども、そこは廃線となって新規に平地河川を掘削する、放水路を作るというようなことが決定をしておりました。したがって私の住んでいるあたりの川はいずれなくなるということでした。平成13、2001年の3月になって、それまでから県の設置しておりました懇話会の提言の一つに、廃線敷地を 広域的な将来の4車線の幹線道路の事業用地として確保することが考えられるというふうにしました。4車線の幹線道路をの用地としてするというようなことが考えられるという、そういう提言があったわけなんですね。これには草津駅西口のマンションの居住者などから、それまでの川沿いの生活から道路沿いになってしまうということで反対運動が展開され、また署名活動がされたというようなことがあります。平成14、2002年の7月になって新草津川への通水が始まって、いよいよ廃線が現実ということになりました。ここからは大きな2つ目としまして、市民参加参画による利用計画づくりについて申し上げたいというように思います。まず最初は暫定的な利用計画ということでございます。平成20年2008年になりますけれども、跡地利用の市民提案図を作ろうということで、現在の出会い広場に面した王子草津の両学区自治連合会から推薦された27名によってそれが開始されました。当時町内会の役員でもあった私は、いわば自分の庭のような身近な存在でありますし、また王子の人たちとの新鮮な出会いを求めてこれに参加をいたしました。参加者は5班に分かれて現地調査を含め4回のワークショップを開催して、目標の提案作りの作成に向けて取り組んだものです。提案図を今見てまいりますと、栄橋から草津川橋までの間約900メートルほどあるわけですけども、そこをみんなの憩える緑の広場として、その間に催し広場、お話見広場、それから私場の再現等を提案しております。この頃の土地は県の所有でしたので、計画はあくまで暫定的なものであり、永久構造物、例えばトイレとかそういうことは設置することができないとか、また大きな木の植栽はできないとする、そのように制約が多くて参加者にはやや不満の残るものでした。そういう中で平成22年2010年度から計画づくりの主体を従来の県から市へと移行し、草津市がこの計画づくりを中心になって行うというようなことになりまして、それから土地は平成25年度から市が順次県から買い取るというようなことが決定をいたしました。ここからは全体を6区画とした恒久的な利用計画づくりについて申し上げます。計画づくりはまず基本構想を策定し、そのもとに基本計画を作って、それから基本設計という、そういう段階を踏んで策定をしてまいりました。構想、計画、設計という、そう3段階を得て作ってきたということなんですね。平成23、2011年には市民関係団体等の代表による検討委員会を得て、跡地利用基本構想がまず発表されました。その方針として、緑豊かで魅力のある空間を創出するというようにしております。全体を6区画、最初申し上げましたように約7キロほどあるわけですけれども、それを6区画として、現出会い広場は5区としておりまして、にぎわいのある歴史的な空間とすることがその基本構想では打ち出されております。私たちガイド協会の前会長の伊吹美香子さんが市会議員の頃に提案した日本一長い公園の実現に向けて一歩着実に近づいたということが言えるかというふうに思います。この基本構想を受けて、この年から基本計画の策定に向けて取り組み、平成24、2012年の10月には 次の基本計画が発表されました。それから平成24年度から25年度は基本設計の策定に向けて市民ワークショップがスタートいたしました。ワークショップは市民ガーデニング隣接地権者のグループに分かれ、また3社合同のワークショップもありました。私は主に隣接地権者のワークショップに参加をし、公園内に水の流れ、せせらぎを再現したい、また樹木は夏に木陰となるように最初からできるだけ大きな木を植栽してほしいとする持論をそのワークショップではたびたび主張していたような気がいたします。これらの地道なワークショップの成果がその後の空間デザインへ反映され、具体化をされていきました。平成26年度は公園開設後の市民活動の展開について全4回のワークショップが開催され、これらを通じて公園をフィールドとする草根っこが誕生しましたし、またガーデニングサークルグラッシーも参画されるようになりました。この年の8月にはナイトピクニックと称して、造成工事に入る前の直前の夕方、河川敷でイベントが開催され、公園をみんなで楽しく工夫しようとする、そういうふうな実験の場がありました。それから9月からは桜保存ワークショップが3回開催され、跡地の桜の現状を知って次世代へつなげていこうとする話し合いがありました。10位からは既存の桜231本、その頃は231本の桜があったわけですけども、そのうちの60本、 26% が中が空洞になって腐っているとか、また病気で弱っているというようなこと、それから工事に支障のある桜約20本を、新規に切らなければならないというようなことの説明がありました。公園の開設時にはこれまで以上に桜が植樹され、桜の名所となることを念じたものでした。これらのワークショップのほか、より多くの参加者によるフォーラムが平成25年9月に基本設計の報告会として、また平成27年1月には跡地の使い方のトークセッションとして開催をされました。トークセッションではガイド協会の中郷幸子さんがパネリストの一人として登壇をされております。ワークショップやフォーラムには必ずと言ってよいほど市の委嘱を受けたまちづくりデザイナー忽那裕樹さんとコミュニティデザイナー山崎亮さんの姿がありまして、お二人に対する参加者の信頼は厚くって、私たちからするとお二人がおられると安心して発言することができましたし、また共に行動することができたかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。それではここで音楽を聴いていただいてブレイクといたしましょう。ぐるっと街歩き草津道中、今回は草津川跡地公園出会い広場の誕生とその後と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の田中修造さんにお話をしていただいております。前半はこの出会い広場の計画などについてのお話でした。続いては実際に工事に着手されるというところからお願いいたします。
はい、それでは工事にこれからいよいよかかるわけですけれども、その間の出来事について申し上げます。平成26、2014年の6月から堤防自体の掘削とか擁壁、橋の撤去が始まりました。そういうことになりますと、それまで楽しみながら走っておりました私のジョギングコースもバリケードで封鎖をされてしまいました。引き続いて 平成27年8月から第2期として市議地の造成、植栽、園路広場等の工事が始まりました。平成27年1月には工事見学会が開催され、現場を視察することができました。そこでは王子川はなだらかな傾斜であるのに対し、草津学区は大部分が急な擁壁となっている様を確認し、堤防の高さを平均これで50センチメートル削っているということでしたけれども、なお高い石積みの擁壁に改めて違和感を覚えたものです。平成26年12月から国道1号線草津川隧道の鉄橋工事も始まりました。この隧道は県下では最古のボックスカルバート型のトンネルで、草津景観100選にも選定されていたものでありまして、私にとって日常見慣れた風景が日々変貌していきました。そのうち第一トンネルは昭和11、1936年開通ですので、ちょうどこの頃80年を得たわけなんですけれども、まあ、それが壊されるということを見まして、昭和も遠くなったなというような思いがしたものでした。一方平成30年には国道1号線をまたぐ人道橋、人の道の橋と書きますけれども、人道橋の仮設工事が始まって、平成31年3月には竣工し、その渡り初めの会がありました。この橋については思い出がありまして、その前の平成26年6月に橋の設置について市が国道工事事務所長に対し、当時ガイド協会の会長でもありました伊吹さんや中子さんらとともに要望書を持って要請に行っていたこともあって、思いはひとしおでした。この時期に堤防の斜面に生えていたエノキ、クロマツ、ムク等の大きな木7本がバッサリと切られてしまいました。斜面の斜めのところでは木が倒れてしまう危険がある、性があるというようなことでした。それから私の家の付近では一番大きな約20メートルのムクの木も伐採されてしまって、まあ、複雑な思いがしたものでした。ここでちょっと余談になるかも分かりませんけれども、 DI 広場の特徴について3点を申し上げたいというように思います。1つ目は四季を楽しめる特色のあるガーデンがあるということでございます。にぎわい活動棟から東側、まあ、水が通っている頃のそこから上流の部分にあるわけですけれども、最初フォレストガーデンは池を背景にしまして、自然林をイメージし、高さの異なる複層的な植栽がされておりますし、ロックガーデンは湖南アルプスの荒々しい岩肌を基調にしまして、植物の島を点在しております。それからボーダーガーデンは日当たりの良い空間の中に変化のある沿道風景を演出し、コミュニティガーデン、これはにぎわい活動のちょうど前になるわけですけども、そこの庭は農家の庭先をイメージして多彩な植物を植栽しております。それからグラスガーデン、これも管理棟のそばなんですけれども、大型のススキなどの草ですねをまとめて植えることによりまして、まあ、雄大な風景を演出していると、そういう特色のあるガーデンがございます。それから2つ目としまして、指定管理者による日常的な管理と防災機能の拡充ということでございます。管理者は造園の専門業者が請け負って常駐し、日常的に職員が管理を行っております。結構お金もかかるかと思うんですけれども、草津市もそういうふうなことをやってもらっております。また中央の管理道路は大規模な災害時には琵琶湖岸まで続く防災道路となる、まあ、国道1号線から琵琶湖まで大規模の災害が起こった時には、まあ、船を 車に乗せて、まあ、救援に行ったり、またいろんな物資をの輸送路になるというようなことでですね、それからその空間は近隣居住者の一時避難所ともなるというように設計されております。3番目としまして、夜間の照明とテナントミックスということでございます。昼間と夜間に違った魅力を見てもらうよう照明に工夫を凝らして、特にボーダーガーデン付近の照明は夏には青を基調に寒色系、まあ、涼しくなるような感じにしておりますし、冬は赤を基調に暖色系にしております。それから草津ココリバーの浮世絵に描かれた屋根をモチーフにした商業空間があるわけですけれども、そこは都市再生推進法人草津まちづくり株式会社を事業主体にいたしまして、都市公園では、まあ、珍しいテナント選考が行われました。テナントは10社が応募があって、まあ、3社に絞り込まれたということで、現在はピザとサンドイッチ、そしてヨガの3つの店舗が入っております。最後になりますけれども、その後どういうふうになっているのかということについて申し上げます。仮オープンは平成28、2016年4月でしたので、今年は9年目を迎えるということになりました。昨年9月に公表された2022年の観光客数は、草津川跡地公園、これは愛妻広場の2区を含む数ですけれども、その跡地公園では78万4740人ということで、県内6位のとなっております。たくさんの方がお越しいただきました。それからワークショップ時に活躍した草根っこ、グラッシー、そして湖南農業高校とともに継続して活動をしてもらっておりますし、私の所属する地元の老人クラブは毎月ロックガーデン付近の掃除を行っております。桜は新たに74本、うちソメイヨシノは51本、モミジは10本が植えられました。草津市老人クラブ連合会と私たちのガイド協会も4メートルものと少し大きな山桜とイロハモミジをそれぞれ植樹し、それらの木の成長とともにこれを見る楽しみも増えてまいりました。せせらぎこそはその通りには実現できませんでしたけれども、小さな池とささやかな流れは見ることができます。公園作りの地道で精力的なこれらの市民参画による活動が認められて、その後都市公園とコンクールで国土交通大臣賞、土木学会デザイン賞、照明学会照明普及賞などを、まあ、受賞しております。最近は国道に一番近い草津宿橋、人道橋を草津宿橋というふうに名付けられているわけなんですけども、その麓に第6区の工事と並行し進められております休憩と展示を兼ねた施設テラスというふうに申し上げておりますが、その中身の充実に取り組んでいるところでございます。以上です。ありがとうございました。
くるっと街歩き草津道中、今回は草津川跡地公園出会い広場の誕生とその後と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の会員田中修造さんにお話をいただきました。田中さん、ありがとうございました。さて、この番組は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時から、第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお届けしております。またオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページから過去の放送すべていつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。くるっと街歩き草津道中、ご案内役はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。この番組は 草津市の提供でお送りしました。